それでは今朝の聖書の御言葉をお読みしたいと思います。ルカによる福音書24章の36節から49節までであります。こういうことを話しているとイエスご自身が彼らの真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。彼らは恐れをののき亡霊を見ているのだと思った。そこでイエスは言われた。なぜうろたえているのか、どうして心に疑いを起こすのか。私の手や足を見なさい。まさしく私だ。触ってよく見なさい。亡霊には肉も骨もないが、あなた方に見える通り、私にはそれがある。こう言って、イエスは手と足をお見せになった。彼らが喜びのあまり、まだ信じられず不思議がっているので、イエスは、ここに何か食べ物があるかと言われた。そこで焼いた魚を一切れ差し出すと、イエスはそれを取って彼らの前で食べられた。イエスは言われた。私についてモーセの律法と預言者の書と詩編に書いてある事柄は必ずすべて実現する。これこそまだあなた方と一緒にいた頃言っておいたことである。そしてイエスは聖書を悟らせるために彼らの心の目を開いて言われた。次のように書いてある。メシアは苦しみを受け三日目に死者の中から復活する。また罪の許しを得させる悔い改めがその名によってあらゆる国の人々に述べ伝えられると。エルサレムから始めてあなた方はこれらのことの証人となる。私は父が約束されたものをあなた方に送る。高いところからの力に覆われるまでは都にとどまっていなさい。主イエス・キリストはエマオに向かう旅の途上の二人の弟子に同伴してくださいました。そして都エルサレムで起こったナザレのイエスの出来事の意味を悟り得ない彼らに、聖書全体からメシアであるご自身が受けるべき苦難と栄光について解き明かしてくださったのであります。彼らは旅の途中、主が伴って御言葉を語ってくださった時、心が燃えていた、こう語り合ったというのであります。この後二人の弟子はそこにとどまらないで早速都に取って返し、他の十一弟子たちと主イエスのよみがえり、そして彼らへの出現について共に語り合ったのであります。こうした集会のさなかの出来事であります。36節、こういうことを話しているとイエスご自身が彼らの真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。この日は週の初めの日、夕刻近くであったと思われます。彼ら弟子たちが集まっていた集まり、集会の真ん中に復活の主イエスキリストが現れてくださったのであります。人々の集団、単に人が集まっているだけでありますならば、それは烏合の衆であります。何の希望を持てない群衆のただの群れであります。確かにこの時の弟子たちは、愛する先生を失い、失意と恐れと希望を持てない集団であった、こう言えるかもしれません。しかし思いがけない仕方で、復活の主イエス・キリストが現れてくださって、彼らの真ん中に立ってくださった。彼らが集まっていたそのただ中に立ってくださったのであります。それがエクレシア、キリストの教会であります。単なる烏合の衆ではない。復活の主イエスを中心に、御言葉とともに、よみがえりの主キリストがキリストへの信仰に生きる信仰者の集まり、キリストの教会の姿がそこにあるのです。復活の主は彼らの真ん中に立って、あなた方に平和があるようにこう言われました。あなた方に平和があるように、これは和解の宣言でもあります。ある翻訳者は安心せよこう訳しました。この時の弟子たちの状況を考えますと、 安心しなさい、こう呼びかけられたこの表現にも豊かな慰めが感じられるのであります。この時の弟子たちは死を失った絶望と不安から未だ解放されていない、そう思えるからであります。彼らはこの時復活の主イエスを認めることができませんでした。37節を言いますと、彼らは恐れおののき亡霊を見ているのだと思った、こう言われています。亡霊、それは死者の霊であります。亡霊は私たちの疑いの心が生み出したもの、こう言えるかもしれません。彼らにとってナザレのイエス先生は十字架に死んでしまった、そして墓に葬られたのであります。そのいるはずのない方が現れた、それは死者の霊に違いない、彼らはそう思った。そう思って彼らは、弟子たちは怯え恐れおののいたのであります。ところがそんな彼らに主は38節でこう言われました。そこでイエスは言われた。なぜうろたえているのか、どうして心に疑いを起こすのか。都エルサレムでの主イエスの出来事以来、彼らの生活、彼らの信仰のうちに主イエスは生きておられません。死んでしまっているのであります。エマオ途上の二人の弟子にとって、ナザレのイエスがイスラエルの解放の望みを叶えてくださる方であったけれども、その夢が破れてしまったように、ここでも弟子たちは恐れや疑いからなお解放されていないのです。しかし主イエスはこのような彼らの不信仰や疑いの心を悲しみつつも、彼らに愛を持って語りかけられました。38節、なぜうろたえているのか、どうして疑いを起こすのか。彼らには明らかに動揺や疑い、なお信じえない疑いの心があるのです。主は続いて言われました。39節で、私の手や足を見なさい、まさしく私だ、触ってよく見なさい、亡霊には肉も骨もないが、あなた方に見える通り私にはそれがある。ここで主が、私の手や足を見なさい、触ってよく見なさい、こう言われた御言葉は、ヨハネの福音書の20章の24節以下、そこで疑い深いトマスに現れてくださった主が呼びかけてくださった御言葉と重なるものであります。人は動揺や疑いの中にあるとき、心が固くなってしまう。固くなって誰の言葉も聞けなくなってしまう。こうしたことが起こってまいります。それは私たちもさまざまな試練の中で経験することであろうと思います。疑い深いトマスもそうであったように、またここでの主の弟子たちも、ある意味で心を固く閉ざしていたのであります。そんな彼らの心を和らげるような、しかし力強い主の呼びかけの言葉がここにあります。ここで、まさしく私だ、こう言われている言葉は、とても印象深く力強い言葉であります。マタイ福音書の14章の22節以下、ガリラヤの海に弟子たちだけが先に乗り出し、逆風のために激しい波に翻弄され、生きた心地がしていなかった弟子たちの姿が描かれています。彼らのところに主イエスが湖上を歩いて来てくださった。ところが弟子たちはというと、マタイ14章の26節を言いますと、弟子たちはイエスが湖上を歩いておられるのを見て、幽霊だ、こう言って怯え恐怖のあまり叫び声を上げた。するとイエスはすぐ彼らに話しかけられた。安心しなさい、私だ、恐れることはない、こう呼びかけてくださった、こういう御言葉があります。この時 驚きと恐怖の中に立ちすくんでいた弟子たちに語りかけられた、安心しなさい、私だ、恐れることはない、こう言われたと同じ言葉が今日のところにもあるのです。私である、原稿ではエゴエイミという言葉であります。夜遅く働き終えた父や母が帰って、家で子供たちに、私だよ、私ですよ、こう言われますと、子はそれだけでわかるのです。安心をするのであります。この私だという言葉は、さらにそれ以上の意味を持った言葉として、旧約で用いられてまいりました。出エジプト記の3章の14節、出エジプト記の3章の14節、有名な箇所でありますが、モーセがご自分のためにイスラエルに使わされる時の言葉であります。私はある、私はあるというものであるという方が、私、つまりモーセをあなた方のところに使わされた。まあ、誰から使わされたかって言いますと、私はある、私はあるというもの。こういう方があなた方のところに私を使わされたんだと、こういうのであります。この私はある、こういうふうに訳された言葉を、72訳ギリシャ語聖書はエゴエイミ、こう訳しました。私である、エゴエイミという言葉であります。同じ言葉であります。それはまさに生ける神を表す言葉であります。主イエスはご自身が生ける神である、こう宣言なさったのであります。39節で主は続けて言われます。まさしく私だ。触ってよく見なさい。亡霊には肉も骨もないが、あなた方が見ている通り、私にはそれがある。こう言って、イエスは手と足をお見せになった、とこういうのであります。ここには、キリストの復活が、霊の復活であって、亡霊のような存在ではない、そうではなく、霊と体を持った復活の姿である。ということが語られています。そしてそれを証明するかのように、私の手や足を見なさい、触ってよく見なさい、亡霊には肉も骨もないが、あなた方に見える通り、私にはそれがある、こう言って主はご自身の手と足をお見せになったのであります。さらに加えて、弟子たちに差し出された焼いた魚をお食べになったのであります。それは、主の復活が新しい姿であったとはいえ、あの十字架に死んだ方が今ここに復活しておられる。よみがえって生ける主としてあなた方のところに来られた。これを示すためであったのであります。十字架に死んで葬られて、もうこの方に対する望みが立たれてしまったのではありません。そうではなくて、十字架に贖いの死を受けくださったそのお方が、よみがえってくださった。死に打ち勝って、復活の主となって、御言葉とともに、私たちの交わり、教会の中心に立ってくださった。これは今日の私たちの礼拝そのものの姿であります。私たちはその生ける主を信じている信仰者の集まりであります。それは私たちにとって大変感謝なことであると思います。主イエスの復活が霊と体を持っての復活であるということは、私たちにとって豊かな意味を持っています。復活の主キリストはこの世で体を持って生き、私たちの悩みの中で生きる、世の悩みの中に生きる私たちと共にいてくださる方であります。また、主キリストは死の脅かしの中に生きる私たちのよみがえり、復活の初歩であります。死で終わらない新しい命の保証である方であります。 41節に、彼らが喜びのあまりまだ信じられず、不思議がっていた。こう語られています。ここに彼らの喜びという言葉が記されています。喜びながらも、まだ信じられずにいる弟子たちの姿が描かれます。けれども、そこに彼らの信仰の弱さ、小ささが語られつつも、しかし、主を信ずる喜びがある。主にある喜びが彼らを生かしているのであります。私たちもそうです。さまざまな悩みの中にあっても、主を信ずる喜びに生きることができる。これは私たちの大きな喜びであります。またここで覚えたいもう一つのことは、30節、エマオでの食事の場面、また41節、42節にあるように、エルサレムでの食事の場面であります。食事っていうのは、まさに私たちの最も身近な日常生活の姿であります。その日常生活のただ中に、主イエスキリストが立ってくださったということであります。それは忘れがたいことと思われます。復活の主イエスキリストは、特別な宗教的場面にだけ現れてくださったのではありません。そうではなくて、私たちの最も身近で日常的な生活の場面に生ける主として、主は現れてくださったお方であります。このように、よみがえりの主イエスキリストは、ご自身が十字架のキリストであることを、その手や足の傷跡を通してお示しになった上で、さらに聖書全体からご自身について再度お教えになりました。44節、イエスは言われた。私についてモーセの律法と預言者の書と詩篇に書いてある事柄は必ずすべて実現する。これこそまだあなた方と一緒にいた頃言っておいたことである。そしてイエスは聖書を悟らせるために彼らの心の目を開いて言われた。次のように書いてある。メシアは苦しみを受け、三日目に死者の中から復活する。また罪の許しを得させる悔い改めがその名によってあらゆる国の人々に述べ伝えられると。エルサレムから始めてあなた方はこれらのことの証人となる。私たちが聖書を読むとき、そこから何を聞き取るのか。まるで森に迷い込んだような戸惑いがそこにあるのです。けれども、そこで私たちが学ぶべきこと、その中心はイエス・キリストのことである、こういうのであります。それはイエス・キリストのこと以外に書いてないという意味ではもちろんありません。イエス・キリストとその救いが聖書全体、この場合は旧約聖書、モーセの律法、預言者の書と詩篇のことが挙げられていますが、その中心テーマであるということであります。そしてイエス・キリストについての預言や約束は必ず実現する、成就する。それが神の御旨である、ご計画であるとこういうのであります。そのイエス・キリストに表された救いのご計画、御旨は、その中心はどのようなものであるか、そう言いますと、それが46節で言われていることであります。次のように書いてある。メシアは苦しみを受け、三日目に死者の中から復活する。メシアの苦難と、死者の中からの復活であります。これはイエス・キリストがこの福音書を通して何度も弟子たちに予告してこられたことであります。ところがそれにもかかわらず弟子たちはそれを理解し得なかったのであります。なぜ理解し得なかったのか。 鈍感であったのか、そうではない、そうではありません。人間的な知恵では悟り得ないからであります。24章、この24章で描かれる婦人たち、あるいはエマオ途上の2人の弟子、そして都エルサレムでの他の弟子たちへのよみがえり、このイエス・キリストの現れというものは、単に出来事として、単に出来事として掲示されるだけではありません。それだけでは、彼らは信じることも悟ることもできないのです。そうではなくて、必ず、十字架と復活の御言葉が語られ、そこで聞かれるということであります。御言葉はそこで共に語られるということであります。それは24章7節、あるいは26節から27節、44節以下、こうした御言葉を見ますと、私たちによくわかるのであります。私たちは、御言葉と聖霊によって初めて、主イエス・キリストを知るのであります。御言葉によって、主を知る。ですから教会は決して十字架と復活の御言葉を中心とした聖書の御言葉を聞くことをやめないのです。教会が牧師を招聘するというのもそうした理由であります。教会は御言葉の説教によらなければ立ち得ないのであります。聖霊が御言葉と共に働かれて、私たちの心を開き、主を知り、主に従う弟子である私たちの歩みが、そこに導かれるからであります。47節の言葉を改めて見ますと、47節、また罪の許しをさせる悔い改めが、その名によってあらゆる国の人々に述べ伝えられる。こう言われています。この御言葉は、旧約聖書に該当箇所があるわけではありませんけれども、聖書の本意として、真意として、神の恵みの意思に基づくものを、こう理解することができると思います。ここに、主の復活との関連で、罪の許しということが語られている。このことに心を惹かれるのであります。罪の許しは、死と命の対立と関係をしています。罪は命の主である神への背きであります。聖書は罪の報酬は死である、こう語っています。このようにイエス・キリストの十字架の死は、この罪に対する呪いを引き受けられた身代わりの死でありました。私たちがイエス・キリストを信じるということは、イエス・キリストにあって、イエス・キリストに結ばれて、罪に死ぬことであります。ローマの信徒の手紙の4章の25節では、こう言われています。ローマの信徒の手紙の4章の25節。イエスは、私たちの罪のために死に渡され、私たちが義とされるために復活させられたのです。イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義とされるために復活させられたのです。パウロはこう語っています。イエス・キリストのよみがえり復活は、罪の報酬である死が克服され、命が得させられる。言い換えれば、罪が許されて、神との和解を得、私たちが神の命に生きるものとされる、そういうためであります。それこそが、罪の許しの内容であり、イエス・キリストへの信仰による救いの本質であります。さらにここで、その罪の許しを得させる悔い改めが、恵みの福音、喜ばしい呼びかけとして、あらゆる国の人々に述べ伝えられる、こう言われています。 それはその方、つまりイエス・キリストの名による福音であります。確かに私たちは悔い改めたならば許される、罪を悔い改めなければ許されない、まあ、こういうことを私たちはよく知っています。ただ私たちが経験上していることは、罪を悔い改めるということは私たちにとって決してたやすくないということです。ある時とても難しいのであります。罪を悔い改めることは生まれながらの人間である私たちにとっては敗北を認めることと同じ、こう考えているからであります。しかし聖書が言う悔い改めは、聖書が言う誠の悔い改めは、私たち人間が自らの背きの罪を認めて神に帰ることであります。神に帰ること、その意味では誠の悔い改めは私たち人間からは出てこないのです。もちろん私たちが悔い改めるのですけれども、悔い改めに導かれる、そこには御言葉と聖霊によって私たちが導かれて、私たちが命に至る悔い改めへと導かれる、そこには聖霊の働きがある、こう私たちは信じています。御言葉に働かれる聖霊の御業として、神から生み出されるもの、それが命に至る悔い改めであります。使徒言行録の2章の36節以下で、主の弟子でありましたペトロはイスラエルの人々に向かって大胆に語りました。だからイスラエルの前科ははっきり知らなくてはなりません。あなた方が十字架につけて殺したイエスを神は主とし、またメシアとなさったのです。私たちが見捨て裏切った方が生きておられる。その意味では直接手を下したのではなくても、私たちの不信仰、私たちの罪はまさにこの方を十字架につけるに等しいのであります。使徒言行録2章の37節ではさらに続けてこうも言われています。人々はこれを聞いて大いに心を打たれ、ペトロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいのですか、こう語っています。そこにはペテロの御言葉に促された誠の罪の悔い改めがあります。それは単に罪の後悔ではない、神へと立ち返る、神へと向かう命に至る悔い改めがそこにあるのです。主イエスがあなた方に平和があるようにこう言って弟子たちに呼びかけられた言葉は、確かに和解と許しの呼びかけであります。こうして主の十字架と復活の福音を信じて贖いに預かった私たちに託されたのは、罪の許しを得させる悔い改め、神との和解を得させる悔い改めの福音であります。こうした悔い改めの福音の証言者として私たちは世にあって世に使わされています。それは私たちの熱心や力によるのではありません。49節に、私は父が約束されたものをあなた方に送る、高いところからの力に覆われるまでは都にとどまっていなさい、こう言われた御言葉、また使徒言行録の1章の5節、ヨハネは水でバプテスマを授けたが、あなた方は間もなく聖霊によるバプテスマを授けられるからである、こう言われました。主の賜物、聖霊の道からによるのであります。ペンテコステ、聖霊降臨の恵みは、よみがえりの主キリストを信じて生きる信仰共同体の歩み、特に 罪の許しをさせる、悔い改めの福音を述べ伝える宣教の技、福音宣教の技を通して豊かに表されてくる恵みなのであります。イエス・キリストの苦難と死、それは私たちの罪の贖いのためである。イエス・キリストの復活、死からのよみがえりは私たちが義とされるため、私たちの背きの罪が許され、義人とされ、救われ、命を得させられるため、ここに私たち人生の最大の主題があります。人生の主要目的は生ける神様と関わっています。イエス・キリストによる罪の許し、救いの問題であります。これを書いては人間の人生っていうのは大変空虚になってまいります。虚しいものになってしまうのであります。著名なイギリスの理論物理学者で車椅子の物理学者として知られておりましたスティーブン・ウィリアム・ホーキングという方、2018年の3月に死去されていますが、この方が2010年に書きましたホーキング宇宙と人間を語る、こういう短い本をお書きになりました。その当時新聞にそのことについての短い紹介が載ったのであります。そこにこう書かれてありました。宇宙創造の理論においてもはや神の居場所はない。宇宙創造の理論においてもはや神の居場所はない。脳、私たちの脳ですね、脳はコンピューターのようなもの、部品が壊れれば動作しなくなる。壊れたコンピューターには天国も来世もない。天国は暗闇を恐れる人間のための架空の世界だ、こう言いました。生ける神を信じ、天の御国、救いの御国を信じて生きております私たちには衝撃的な言葉であります。このホーキングの言葉というのは物理学者の大変正直な告白、正直な言葉、こう言うことができるかもしれません。この世界、宇宙はいつどのようにして始まったのか、人間はこの宇宙の中でいかにもちっぽけな存在でありますけれども、それには違いないのですけれども、その私たち人間が何のために生きているのか、こうした問いは誰もが一度は抱く素朴な問いであります。けれどもこれは極めて宗教的な問いであります。量子物理学という難解な理論、これを素人が安易に論評することはできない、それは承知しているんですけれども、でも自分に当てはめて考えていますと、人間がそうした偶然の世界に生きている単なる部品である、こういうふうに言われますと、大変それがですね、私たちにとって虚しいことである。何かそうしたこの考えというのは大変空虚なものである、こんなふうに感じるのであります。そこに人間の生きる意味を生み出すことができるんだろうか、こういうふうに思ってしまうのであります。けれども聖書はこういうのであります。ローマの信徒の手紙の8章の31節32節39節そこでこう言います。もし神が私たちの味方であるならば、誰が私たちに敵対できますか。高いところにいるものも低いところにいるものも、他のどんな被造物も、私たちの主キリストイエスによって示された神の愛から私たちを引き離すことはできないのです。ここには望みなき世にあって、主イエスキリストを信じる者の神から賜る確かな御国の希望が語られています。 滅ぶべき世にあって、私たちの誠の喜びと生きがいは、この蘇りの主キリストのうちに確かにあるのです。蘇りの主キリストを信ずる私たちの信仰のうちに、確かな命の希望があるのです。私たちはこの信仰に生きています。今朝私たちはそのことをもう一度この御言葉から教えられたい、そう願っています。祈ります。恵み深い天の神様、今日もこうしてこの礼拝をあなたがお導きくださり、心から感謝します。愛する神様、あなたがご自身の御子イエス・キリストによって私たちに豊かな命と主にある慰めを私たちにお与えくださったことを心から感謝します。どうぞ私たちがどのような時にもあなたを信じて、誠の喜びのうちに、主にある慰めのうちに生きるものとならせてくださいますようお願いします。今日から始まる新しい週の歩みをお導きください。また今日午後に臨時会員総会を開いて公認牧師の翔平のことを議することになっていますが、どうかそのすべてをあなたが導いてくださいますようにお願いします。主の尊い御名によって祈ります。アーメン。